下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田英也です。この番組は映画好きというほど映画見ていない映画好きひらゆきの下の方にいる久保田英也、新たに41歳になりましたと、映画制作の現場を一番下パトシキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー。
よろしく。
トゥーミーですね。
トゥーミーです。もう祝う年じゃないんだよ。もう41ですから。
レベル41になりました。
いや、もうレベル41してもう、結構もうかなり最終盤に近いですよ
ね。確かにね。もうそろそろ裏ボスとかも倒せるぐらいのね、強さになってきてますけれども。すごいですね。久保さんでもね、毎年年齢が一つ上がるごとに違う人間になるという。
そう、もう ね今日、今日っていうか、
はい、
この収録 してる日に、
はい、
経営会議で、
はい、
人間変わりました、生まれ変わりましたって言ったら、すごいびっくりするぐらいみんなノーコメント。
そりゃそうでしょうね。
リモートのあの会議の画面、みんな一切突っ込まない。
まあシーンってなるでしょうね、うん、それはね。
もう本当に恐ろしいぐらいの無表情がなんか6、7人並んでましたね。
うん、なるほどね。今年はどんな1年になるんですか。
めちゃくちゃにしてやると。
めちゃくちゃにしてやる
1年。
なるほどね。まあ、破壊活動をね、しな
ければ表現しようと思って、表現の1年。
お、マジっすか、
うん、
お、素晴らしい。これはじゃあ、いろんなね、アウトプットは期待できるんじゃないかっていうことでね。はい。そんな久保田さんに質問なんですけれども、
はい、
久保田さん、好きな動物は何ですかっていう。
初対面。
初対面でも。
お見合いみたいなやつ。
もはや。
お見合い的なやつ。うん、セッティングされたこれ。
なんか、お見合いの質問にしても、ちょっとなんか広がりが。
コミュ障のあれだよ。コミュ障同士のお見合いだよ。何話したらいいか分からない。
あ、アリクイが好きなんですか。あ、そうですか。みたいな感じで終わりそうな。
終わるじゃん。
感じの。どんな動物が好きですか、でも。
僕は猫です。だから僕は。
あ、猫。
伝統。うん、そうそう。だから、もう物心ついてから、猫好き。犬怖い。
そうなんですね。なんかそう、犬になんかやられた記憶がある。
犬にね、
うん、
住んでるところで、
うん、
野良犬みたいなのがいたんですよ。昔ですよ。今ちょっとあんま、1980何年ですか。
はい。
僕が5歳ぐらいですよ。
まだドラえもんの空き地みたいなところがありそうな感じの世界観ですね。
だからまだ団地で。で、野良犬がみんなこうなんか可愛いとか言ったら、うん、俺とか駆け寄ってきたんですよ。
は。
怖いじゃないですか。そんなでかい犬じゃないんだけど。
はいはいはい。
まあでも、そんなちっちゃい犬でもなくて、うん、普通の犬、サイズ、
うんうんうん。
走るじゃないですか。
うん。
追っかけてきたんです
よ。ほうほうほうほう。
で、建物に逃げたら追いかけてこないと思って。
は、う、い、ん。
ほら、階段があるから。
はいはいはい。
で、階段、エレベーターないですよ。階段駆け上がっていったら、追っかけてくるの。
うん、おお。
で、3階まで行って、
結構な体力ですね、それ。
で、2階まで追いかけてきた。
そうですね、おー。
と思って。
おー、確かに。
そっから無理っすね。
あ、その追いかけられた記憶が。
うん。なんか犬と相性悪いですね。この間も去年ランニングしてたら、
はははは、
すごいぼーっとしてるおじいさんが、こう、
うん、
リード持って、
うん、
まあまあ距離あったんですけど、
うん、
駆け抜けるところで、
うん、
いきなりくるって振り向いて、
ワ
ウってやって、噛まれたんです、俺。
あ、でもね、噛まれたというと、私も噛まれたことを思い出しました。
怖いっしょ？
チワワみたいなやつで。チワワみたいなやつに膝をガッていかれて。で、それで、普段なんか全くそういう、僕普段穏やかな人間なんですけれども、すげえ急になんか、何かがね、何かが
プツンと
弾けて、その飼い主のおばあさんみたいな人にすげえ詰め寄って、もう、これはなんか、犯罪ですよ、みたいな感じですごい。
いつ頃
詰め寄って、なんか慰謝料をもらおうとした記憶がありました、
ね。いつ頃
大学1年生ぐらいの頃なんですけど。
やばい。激尖り。
激尖りしてましたね、そう。で、そうそうそう。で、おばあちゃんはなんかすごいボケたりとかしてたんですけど、なんか犬に噛まれた後のなんかその診断書みたいにちゃんともらって、ほらっつって、なんかやった記憶があった記憶があります。
やつ
もうとんでもなかったですね、今なんかって考えるとね。はい。というわけで、犬に噛まれるとね、なんかが、目覚めるということあると思うんですけれども。いやいやいやいや。
まあ、腹は立ちましたけどね。
まあそうですね。はい、
僕はなので、伝統的な猫好きです。
なるほどね。
はい。
ちなみに私はリスが好きですね。 はい。
リスね。
なんか昔からなんかリスが好きだったらしいですね。
そうなんだ。はい、リス飼ってた？
いや、なんかあの、家の近くの公園に出てくるんですよね。そう、リスがいて、で、なんか可愛いから好きみたいな、単純な思考回路なんですけど、そうそうそう、でございますね。
もういいって。
うん。あ、もう早く帰れって。うん、あ、わかりました。そうですね。
お前らの好きな動物興味ねって
さ。あ、そうですね。うん。はい。
猫と、
失礼しました。
じゃあ、猫とリスの話はまた。
そうですね。
どこかで話も、
ま、そうですね。
ディレクター使ったら話すか、
うん、あるいはなんか将来的にアニメ作品みたいな感じにしてもいいかもしれないですけれども、うん、まあ、今回なぜそんな質問をするかと言いますと、今回は動物映画ということですね。あの映画の中の、まあ、動物の扱いとか、
あ、
まあ、動物が登場する映画の世界ってどんなんじゃいっていうね。そう、
たくさんありそうですけどね。
そうそうそうそうそう、ちょっとなかなか掘り下げてみるとね、面白い話がいっぱい出てくるので。
あ、そうなん
ですね。はい、そうなんです。ちなみにこれディレクター初の話題でございます。
なるほど、
まあ、だからどうってことは別に何もないんですけど、
なんか今なんか、はい、予防線入りました。
いやいや、早く切り上げろ
って。もし今回面白くなかったらディレクターの責任ですよ。
そんなことはない、それは全くない、それも我々の責任になります。
あ、我々の責任ですね、
はいはい、なので面白くやっていきましょう。
はい、はい、というわけでいってみましょう。下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで今回は動物映画についてですけども。
そうですね、
はい、
いやでももう映画の中に動物が出てくることってもう結構珍しくなったなっていう印象を受けますね。まあ、まずは扱いづらいみたいなところありますよね。
扱いづらい、
そう、まあ、でももともとほら、あの広告の世界とかで、
うん、
あのこういう要素が入ってるとあのすごく魅力的だよみたいなやつで、はいはい、3B っていうのがあるらしいですね。ベイビー、ビューティー、ビーストっていうのがあるらしくて、まあ、まあ、ちょっとビーストっていうのは若干なんか獣感があるんで、ちょっとなんか
すごい、なんかボブサップですか。
そう、ボブサップが出るとなんかちょっとしずる感があるみたいなのがあるらしいんですけども、いや、その中のだからまあ動物を出すと、まあ、その人間の気を引くよみたいな、
あ、
そう、気を引きやすいよっていうことで、はい
はいは
い、
まあまあありますけどね。まあ、
それをそのままその広告表現のまあその静止画だけじゃなくて、まあ動画でもまあそうだよねっていうので、うん、まああの動物が出てくるということっていうのは多分あったんだと思うんですけれども、あのまあとはいえね、あの動物ってなんかあのサーカスとかでなんかめっちゃ悪いサーカスの団長みたいな人がいて、でなんかこう動物がこう虐待されてるみたいなイメージがどうしてもつきまとっちゃうわけですよね、うんうん、だからちゃんと動物っていうのは、まあ、これまでだから実際に多分搾取されてきた歴史っていうのはあると思うんですよ、
うん
うん、そう。で、まあ、そういうことを受けて、実はですね、アメリカではその動物の愛護団体っていうのがまあありまして、これがですね、アメリカンヒューメインっていう、
アメリカンヒューメイン。
ヒューメインっていうのは、人道、アメリカ人道協会っていうね、
は
あ、やつなんですけれども。
いろんな協会あり
ますね。そうそうそう。この前のね、全米保護者協会っていうのはあるかどうかさておき、多分ないと思うんですけれども、これは実際にある。
うんうん、
ね。あの、人道をちゃんと守りましょうと。で、人道っていうのはこれ何をもって人道を守ってるかっていうと、まあ、その動物をちゃんと大事にしてますよっていうことで、
うんうん、
あの、映画のエンドクレジットとか、で時々あのスタジオとかいろんなそのロゴが出てくるところでアメリカンヒューメインのロゴっていうのはあるんですよ。
うーん、
でこれは、この映画では、実際に動物を傷つけたりとかしてませんよっていう、まあ、そういう認証マークみたいなものがあって、そうで、それを、ちゃんと、まあ、動物が出てくるような映画ではちゃんともらうようにしましょうねっていうルールがあったりするんですよね。
ベルマーク的な、
ベルマーク、そうそうそうそう。
まあ、だいぶ違うよ。
すごい卑近な例ですけどね。
知ってる人、ベルマーク。
え、なんかあの。
え、何のマークなの？
え、あれってだってあの、いろんな、なんか無駄にっていうかあれですけど、謎にあの集めさせられた記憶があるんですけど、
そうそう、
なんか
あれなんで集めてた？
いろんな商品に、まあ、ベルマークってやつがね、ついてて、で、それわざわざこう切って、なんかの用紙に貼って、で、提出するみたいな。
あれなんかやたら集めさせられたよね。
あれ何だったんでしょうね。確かに言われてみればね。
うん、
謎なマークですけど、
うん。ごめんなさいね。なんか多分若い人は絶対わかんない。多分30代。
そうですね。
後半ぐらいかじゃない、ベルマークで。あーってなる。
そうですね。まあ、あの、山崎春のパン祭りみたいな感じのね。あのイメージなんですけども。
お皿、でもあれさ、お皿もらえる。
あれお皿もらえるだけね。わかりやすいです。で
ベルマーク謎だったよね、マジで。
あれは謎ですね。
しかももらえるやつがね、はい、違うのね、ポイントがね、そうそうそうそう、全然ね、
一輪車とかね、うん、まあだったんですけれども、まあそういう感じでそのマークがつくんですよ、うん、最後に。 で、だからまあ、それだけ当然その動物をね、まあその大事にするっていう、まあ精神自体がですね、まあアメリカは特にやっぱ進んでるっていう話があって、そう。
日本にはないですか？
日本にもまあ類似したものはあると思うんですけれども、まあちょっとまた違う進化を遂げてるのかな、うん、っていうのはありつつなんですけれども、まあだからなんか動物愛護するっていう名のもとに、例えばそれこそちょっと前、15年ぐらい前ですか？あのなんか、和歌山でまだクジラ漁をしているとかいうのでね。
ああ、そういう映画あったね。
そういう活用な話とか、うん、そう、ザ・コーブってやつがあった
りとか、ね。ああ、あったあったあった。
いろいろあったりしたんですけれども、まあそんな感じで、まあその映画のやドラマ撮影に出てくるその動物をね、あのちゃんと監視して、まあ自分たちガイドラインもしかも作って、それをちゃんと満たしている作品には、そういう No Animals Were Harmed っていうことでですね、あの、どんな、動物も傷ついてもないですよっていう、まあその認証を、まあやっぱ与えて、まあそれが映画に貼り付けられるっていう、まあそういう仕組みがあるんですよ。
これは、その、現場で、に、その、判定員さんみたいなのがいらっしゃって。
うん、そうそうそうそうそうそう、っていうのがあるんですよね。
お
うん、その、あの制作側で、申告する部分もあるし、まあ実際に向こうから多分人が派遣されてきてっていうのもあると思うんですけれども、うん、そう。で、まあ、その、じゃあ、どうしてこんなことが、こう、出来上がっていったのかっていうところで、まあ、昔のですね、1920年代ぐらい、だから、それこそ最近の映画だと、バビロンっていう映画がね、うん、出てきた頃の時代なんですけれども、いわくですね、撮影中に動物が結構多数死亡した映画っていうのがあったらしくって、要はその、動物の扱いが、すごい、こう、なんていうのかな、まあ、言っちゃえば雑、あるいはもう、本当に、ちょっと搾取するみたいな感じの、扱い方をしていて、いわくその1925年のベンハーっていう映画ね、あるんですけれども、そこでなんと100頭の馬が死亡しているというような状況があったそうですね。でさらに、別の1936年のすすめ竜騎兵っていう映画だと、軍馬がですね、25頭亡くなってるみたいな、うんまあ、そういうような、話が出てきたりとかしてるんですけれども、そんなのがありましたと。で、まあそういったようなことで、まあ本当にそういうことをしていいのだろうかと。まあ、その馬の命で動物の命をそんな粗末にしていいものかっていうような、まあ、あの論争がまあ生まれ。で、まあ、その中で、やっぱりそれはおかしいよねっていうことで、ちゃんとその人道的に、あの動物は大事にしてるよっていう、その、ちゃんとそういう環境が整えられるようにっていう、その認証マークが出てきたという流れがあるわけですね。
確かに。昔の話がやばすぎても、そりゃ、作った方がいいですねってなる。
いや、まあそうですね。
100頭っすよ。
100頭。
もう時代変わってますよね。一頭ね、亡くなるのも、結構ね、うん、あってなるのに、
うん、
すごいな。
いや、そうなんですよね。うん。だからまあ、そんな経緯がありつつ、やっぱり、動物も大事だよねっていうところで、うん、まあ、その、人間も当然ね、当時搾取されてたわけですよ。まあ、その、ただで働かされたりとか、人によっては危ない環境でまあ死んだりとかしていって、うんうん、でまあ、その中でこう、労働環境の改善をって言って、組合が出来上がっていったっていう流れと似たような形で動物版ということですね。そう、そういったものもできていったということになるんですけれども、じゃあその、どんなルールがあるのかっていうような話で、うん、まあ、その認証のガイドラインっていうのはあるんですけれども。
あ、あるんですね。
そう。これそういえばね、これ僕思い出したんですけど、これ留学してた時にですね、一番最初のオリエンテーションで、このなんかね、ガイドラインみたいなのもらった気がするんですよ、冊子で。そう。これ全部で130ページぐらいの結構まあ、
結構細かいですね。
そう。それなりの分量のやつなんですけれども、これがね、なかなか興味深くって、まあ、ちょっとそのうちのね、あの、面白い部分っていうのを、うん、あの、抜粋してご紹介できればと思うんですけれども、まあ、ちなみにこのガイドラインっていうのは、その、アメリカンヒューメインっていうね、人道協会のウェブサイトにも掲載していて、誰を見れる形になってますので、まあ、オープンな情報なんですけども、まあ、ちょっと興味深いところで言うと、虫についての規定っていうのがまずあります、
ね。虫あるんだ。
虫。
まあ、虫もね、まあ、生き物ですからね。
そうそうそうね、うん。命あるものですからね。はい。いわくですね、これ、撮影に使用されたすべての昆虫はきちんと回収することっていうね、書いてあって。
これ
そう。
どこまでの範囲ですか？
あの、一匹も殺したり逃がしたりしてはいけないっていうね、ルールがあるらしいんですよ。
まあ、殺したりはあれかもしれないですけど、
うん、
逃がしたりって結構、これ、いや、なんか、ほら、密室だったらまだね、
う
ん、
まあまあまあね、まあ、
頑張れるかもしれない。
うん、
あっち行ったぞみたいな。例えば蚊とか。
そう。 いや、蚊は刺す。
でも昆虫ってそういうことでしょ。
まあでもそうですけどね。でも
大量の蚊がバーっていつ。
まあね。
ってそういうシーンだとどうすんの。
確かにね。いや、あと、
みんなもう刺されまくりながら。
そうね。いや、もうとんでもない世界ですよね。本当に、ね。
殺すなよ。
カブトムシ。カブトムシだったらまだわかりますよね。
カブトムシ
は、ね、
まあまあまあわかりますよ、うん。だから僕がイメージしたのは、もう、うん、あともう、外ロケとかどうするんですか。
ねえ。
もう。
ねえ。もう。
虫で外ロケとかもう。
うん。
どうするんですかこれ。マジで、マジで。
ね。もうこんな動物愛護は嫌だみたいなね、感じの世界線ですけど。
だからそう、やっぱ、うん、あ、そうか。だからそうしたらもう映像処理とか、特殊な映像処理して。
まあそうですよね。
CG とかにするのか、
うん。そうですね。あとなんか今思い出した話で言うと、マイガールって映画があって、その中で主人公の友達が、蜂の大群に刺されて死ぬっていう、まあ、うん、展開があるんですけど、その時の蜂とかどうしてたんだろうなっていうね。本物の蜂をまさか起用してることはないだろう。多分 VFX とか
の。いつ頃の映画？
いやでもね、90何年とかすごい。90年代前半ですね。
あ、90年前半ちょっとわかんないな。どれ、ね、もう VFX はある
そう、ある時代ではありますね。そう。で、それを演じてた、方がですね、マコーレー・カルキンさんだったので。
ああ、マコーレー・カルキン。
そうそうそうね。名子役のね。彼なんですけれども、ちょっともし会う機会があったらちょっと聞いてみたいなと思います。はい。あとは例えばですね、昆虫が照明に飛び込まないようにすることとかね、そういうルールがあるみたいですけど。
これはどうしたらいいですか？だから焼け死んじゃダメってこと？
そうそう、まあ飛び込んだら焼け死ぬので、てか大体、照明って、あれめちゃくちゃ明るい照明とかあるわけですよ。
だから僕も一回、その現場に立ち会ったことあるけど、
はいはいはい、
凄まじい熱持つじゃないですか。
そう。だから3万ワットとか、下手したら9万ワット
だ。一瞬で焼けますよね。
ああ、もう、プツって。
それどうするんですか？だって、
うん、
なんか、蚊帳みたいの貼るすか？
まあそう、なんか網とかね、なんかそういったもので、なんかカバーするか、うん。
大変だね。
そう。やばい、カブトムシが飛んでったぞ、みたいな感じになったら、ちょっと怖いですよね。
いやいや、そう、カブトムシだったらまだ。
まあ飛ばないかな、そんな、
ね。いやいや、まださ、
うん。
まあ、大きい、ね。目視できるじゃないですか。
目視できますね。
だゴミ虫みたいなどうするんですかってい
う。いや、だゴミ虫はさすがに。だ
これはあくまで放ったやつってことですよ。
そうです、ね。
自発的に。
そう、だからその
自発的というか、
用意したやつってことですよね。
制作側が、放ったものに関してってことです
ね。そう。だからそのAmazonのジャングルとかでたまたまなんかじゃあ虫がたくさんいて、
ねえ、そう。
で、飛び込む分にはま
だ。そう、なんかディスカバリーチャンネルみたいなさ。
そうですね。
そしたらさ、
うん、
もうなんか、いや、まさに、こう、撮影してるところで、
うん、
こう、ライオンにシマウマが食われるみたいな。
いや、そう。
あれ、どうすか？
あれは動物愛護の観点からするとどうなんですかね？
あれでも自然じゃないですか。
うん、そうですね。まあ確かに。いや、どうなんでしょうね。ちょっと聞いてみましょうか、ね。
ちょっと教えてください。
ね、
うん、
人道協会の方、聞いてらっしゃったらぜひね。うん、
下から目線のハリウッド。
教えてください、
ね、人道協会の方聞いてらっしゃったらぜひね、
うん、だからこれでもやっぱ、ね、でも意図としては多分あれでは人間が恣意的にやることに関してってことなんでしょうね。
まあそうです ね、 ね、あとは虫関連で最後、まあ、昆虫やクモ類の近くで働く人々は喫煙をしな い、 い、ね、
ああ、なるほど、
まあ、それはまあ理解はできるのかな、まあにしてもやりすぎな、
それで死んじゃう
ありますけれど、そう、死んじゃう可能性があるから、
ね、生き物がいるってことですね、
うん、あと例えば魚に関して言うと釣りのシーンや、に関しては、まあ、死んだ魚とか、あとアニマトロニクスですね。だから、ジョーズみたいな、実際に動く模型みたいな感じの魚。
はいはい、
その他、生きた魚以外の方法で撮影するように定められてたりする。
うんうん、
だから、実際の、本当の魚を釣るのはダメだっていうことらしいですね。
へ、
そう。で、例えば、その魚が水から出てるシーンを撮るっていう場合は、だからバタバタしてるやつですね。うん、その事前承認なしに魚を30秒以上水から上げてはならないみたいなルールがあると。
これは、あってほしい。
で、さらに、魚を2回続けて使用しないようにローテーションをし、1日に3回以上使用することはできないっていうルールがあるんですって。これすごいですよね。だから何テイクも何。
2回続け
て。だから要は、同じ、だから魚の予備みたいなのを用意しない
と。たくさんローテーションが、そうですね。だから、あれですね。だから、
テイク1は魚 A さんが入りますと。で、テイク2は魚 B さんを入れて、で、テイク3は魚 C さんっていう感じでローテーションしなきゃいけないと。
なんか、
魚 A さん2回目っていうのが、まあ、ギリ OK で、 ただ魚 A さん3回目ってやったらもうダメっていう、これ以上はその魚 A さんを外に晒してはいけないっていう話なんですよ。
なプロ野球のローテーションピッチャーみたいな感じ。
いやそうそうそう、中3日以上投げるみたいな。
だから結構長めにローテーションだから組まないと、
そう
1ヶ月の間に3回投げるみたいな出ちゃうから、そう
だからもうゴンドーゴンドー雨ゴンドーなのもありえない話ですよ。
絶対ダメです。
本当に絶対にダメですよね。だからもう誰がわかるんだっていうね、すみません例えで恐縮なんですけれども、そうなんですよ、そういうね連投は絶対させちゃいけないっていう。
村上、伊藤、大竹、西純也、
はい、
で
やっと戻ってくる
みたいな、ね、また戻ってきてもまたその翌週とかあるから、門別とかそういう風になっていくわけですね。
まあそういうことでございますね、多分ね。
今のはね、はい、分かる人は分かりますけど。
阪神のローテーションですか。
阪神の来年のね、はい、ローテーションですね。
なるほどね。
モンベスクがいいっていう。
はい、ああ、いや素晴らしいですね。まあまだねこれからキャンプが始まる前なので、ね、はい、しっかり自主トレ頑張っていただきたいなと思うんですけれども。
大変ですね。
すごい細かい規定ですよね。うん。だ例えば犬猫だったらね感染症の予防。
はい。
とかのために、まあ、いろんな、事前に何かいろんな条件を満たさなきゃいけないとか、あと鳥とかに関して言うと、ぶつかる危険性があるから、鳥の周囲にガラス板を、使用することはダメですよ、とか、あと鳥を放つときは回収必ずしてくださいね、とか。
これはだからもう本当に、うん、どうする？
いや、本当にね。
鳥とか飛んじゃうじゃないですか。
いや、だからその、鷹みたいなのがいたら、鷹章みたいなのがいた
ら。だこれ、あれっすよ、だからスタジオ内で、
うん。
撮る、
うん、
グリーンバックとかで、
まあそうね、
で背景に、
うん、
そのなんていうの、そのロケしてる、
はいはいはい、
映像とかをかぶせて、
うん、まあそうね、
とか
そうですね、
あね、あそう、たくさん鳩がバーって飛ぶやつとか、鳩がバーって
飛ぶね、だからヒッチコックの鳥とかってね、あれどうなってんですかねって話ですよね。
別にヒッチコックさんの時は、
うん、
もうこれできてるんだっけ、このガイドラインは。
ガイドライン、いやできてあ、できていると思います、でも。
うん、あ、できてるんだ。
でも、もしかしたらちょっと、あれ、どうやって撮ってんだろう。
これを、うん、この認証取ってなかないと、上映できないってことではないってこと。うん、上映基本できない。
ではないけれども、でも、世の中の批判があるかもしれない、
ね。あ、なるほど。
そう。
じゃあ、やっぱ基本的には認証取るって感じですね。
そう。まあ、だからもちろん、その、動物を傷つけてないっていう、まあ、論点はもちろんありながら、うん、まあ、他にもですね、例えばその、動物が例えばその撮影されてない場合、ちゃんと安全に落ち着ける環境を用意しなきゃいけないとか。
これは難しいんじゃないです
か。動物の待機場所みたいなね、支度部屋みたいなのをちゃんと用意するということですね。
大変だと思いますよ、これ、うん。
あとはまあ、ストレスは与えないとか、まあ、食事日陰などスペース確保、コスチュームを着せる場合は安全性を最優先ね。ですぐ着脱できるとか。すごいですね、これね。うん、あとはまあ爆発などでストレスを与えないように配慮するとか。
まああとこれ個体差もあるでしょうしね。
いや、そう、そうですね。
ね、
うん。あとその死んだ動物の使い方についてもガイドラインがあったりとかね。はい、そう。
あ、
だからこれはね、なかなかですね、本当ね。
これあれなの、専門スタッフの許可がない限り、カメラの外で動物を撫でたり餌をやったり遊んだりすることは NG。
ねえ、いや、本
当ですよ。遊ぶも NG ですよ。
遊ぶ、そうね。ストレスがないような、遊ぶでもね、ちょっと危ない。
だからストレスがない環境というか、結構な広さ求められますよね。
で、そうなんですよ。だからね、
からその、なんていうの、うん、こう、ケージに入れとくとか。
はい。だそれもちょっと、ね、いや、ダメだよ。そんな狭いところだとストレスが。
ダメですよね。
そう、発生するから、つって。だ今のこの収録してるスペースぐらいの、まあ、空間用意してあげたりとか、むしろしなきゃいけない。
これもどうでしょうって感じです
ね。もはや、そう
かもね。個人的には、
ね。個人的にはね。
はい。
僕は、コウツさんが動物だったとしたらってことですね。
いやいや、僕、ね、猫飼って。
ああ、猫飼って
たし、ね。飼ってたし、飼ってるし。
ええー。
で、言うと。
え、でもこんな広さだったら猫は放し飼いしても、すごい広く感じるんじゃ
ない？いや、最初慣れない。
ああ、なるほどね。
引っ越したりするじゃないですか。
ああ。
引っ越したと、はいはいはい、した時に、うん、やっぱ1日ぐらい出てこないですからね。
へえ、そうなんだ。
やっぱその身の危険を感じるんで。
うんうんうん。
あと自分の匂いがついてないじゃないですか。
うん。
だから。
あ、確かにね。まあ、アウェーなわけですよね。
そうそうそう、
ね。
もうまずアウェーなんですよ。
ああ。
自分の匂いじゃないところ、ものがたくさんあるから。
確かに。
だから、そこで、こう、若干こう、マーキング的な。
そうね。
まあ別に粗相とかしないけど、マーキング的な動きをしながら、やっぱ1日、1日半ぐらい。なんかその、危険が訪れないか。
ああ、そうか。
確認した上で、ちょっとずつこう、 動いていく。
で、ちゃんとその猫にとってのホームな空間を事前に用意してあげなきゃいけないってことですよね。
いや、めちゃめちゃ大変だと思う。
大変ですよね。
だからその、
うん。
それ早くフィットするように、
うん。
その匂いがついた、自分の、だから糞尿の匂いだよ。
うん。
だから糞だときついから、
まあ尿ぐらいね。尿
と、うん、明日はさ、砂、うん、みたいのを、もういち早く、うん、入ったらいち早く、置いとくと、
うん、
まずそこが大丈夫ってわかるから、
はいはいはいはい。
そこにはいるわけよ。
確かに。
で、そこを、こう、ホワイトベース的にしながら、
うん、
ちょっとずつこう、なんていうの。
いや、大変じゃないですか、そんな。
いやいや、でも本当そう。
マジですか。
アリアハンから、レーベの村までギリ行けるのに、
本当そんなドラクエ3のネタなんて分かるのだろうかというね。
だからその、
ところですけど。
アリアハンエリアから、こう、はい、ね、こう、玄関まで行くのに、もう結構、
なるほど。
半日みたいな。
ああ、ね。
大丈夫かなみたいな。
それは大変ですね、かなりね。
だストレスの、まあ、定義によるけど。
いや、しかもストレス与えられてるって分かんないじゃないですか、基本的に。動物が、いや、俺めっちゃ今ストレスなんだけどって言ってこないわけじゃないですか、基本
的に。だからあれですよ。だからトイレとか。
うん、そういうので分かるんですか。
あと、食事、
うん、
食べないとか。
なるほどね。
でもそれでも、結果的に分かる。あとはまあね、うん、毛のあれとかで分かるけど。ね、尻尾、猫だったらこう、尻尾がね、ちょっと、機嫌によって変わるから。
ね、そうね、ピンって立ってたりとかね。
とかで分かる。
ね、耳がね。
まあ、犬とかもそういうのあるだろうけど、あ、
そうかそうかそうか。
僕猫しかよく知らないんで。
ああ、なるほどね。
だから、その判定員さんも、あれですよね。
ね、
判定員さんがどこまでジャッジするかですよね。
ね、あ、はい、これストレス、みたいな。
ちょっとストレス
みたいな。ねえ、ピピッつって。
そう。
ストレス。みたいな。
慣れてんのかな、そんなの。撮影用の猫とか犬とか。
わかんない。
他の動物もそうだけど。はいはいはい、みたいな、そのベテランさんみたいな。
うん。
あざっす、いいっす、よし、みたいな感じで、猫。
そうね。
とか、そういう動物、
うん。
が来る感じ、なんかもう、離れしてる、まあ、
うん。
ね、役者さんとか、的な、ね、感じだったらあれだけど、
うん、
結構多分、その、新しいその場所に置かれて、
うん、
落ち着くまでかかると思うんだよな。
確かにね。
その、十分なその、うん、食料とか水とか、
うん、
その広さを与えたとして。
そうですね。あとは思い出したんですけど、サイレンスのね、映画の制作やってた時に、うん、まあ、馬が出てくるんですよ、基本的に、うん。偉い人が馬に乗っててっていう設定で。で、だからそこに、馬担当みたいな人がいて。
馬担当はその、ま、厩舎の方みたいな？
あ、そう、だからその馬を連れてくるみたいな、そう。ことやってた人が、そういえばいらっしゃったなって思って。でも、そこにアメリカンヒューメインの人がいらっしゃったことかはちょっと覚えてないんですけれども。
あ、それは、でもアメリカン映画だったら出てくるの？
出てくるのかな、多分ね、そう。動物プロダクション。
あ、そうだね。ありそうだね。
稲川元子事務所みたいな感じ
で、ね。あ、そう
そうね。あるのかな、いや。
あるんじゃない
みたいな、ハリウッドにもあるかどうかっていうね、うん、まあ質問なんですけど。あり
そうだけどね。ありそうだけどね。
まあでも確かに あるはずですよね。だって、じゃないと。
ありそう。
フィルムアニマルズみたいな、なんかありそうですよね。ね、
ありそう、ありそう。だって、こんな、うん、いや、その、
さあいらっしゃい、何でもあるよ、つって。あ、虎もカニも何でもあるよ、みたいな。
非人道的だ、みたいなさ、うん。そういうのはまあ確かによくわかるんだけど、
うん、
本当にそうなんていうの、こう、うん、そもそも論で言えばさ、
うん、
その人間が用意した環境じゃん。
はい。
その時点で多少ないともストレスあるわけで。
まあまあまあそうね。当然ね。うん。
ってなると結構ジャッジどうすんだろうなっていう、う
ん。だってそんな仕事させられてるだけでね、ストレスですよね、基本的にはね。
う
ん、
そう、うん、とかね。
ね。
結構、ちゃんとリスペクトを持ってやりましょうねっていうことだったら、まあね、わかるけど、そのハンティンさんどうやってジャッジするんだろうなっていうのが、
まあ、ね、
単純に興味としてね。
うん。そんなこんなでね、まあその動物をちゃんとね、守りながらやっていこうっていう話はあるんですけど、それでも、なお、やっぱり動物が実際に辛い目にあったりとかしている事例っていうのがあったりとかして、例えば、ザ・ホビットっていうね、ロード・オブ・ザ・リングズの続編にあたるような作品の、撮影中に27匹の動物が死亡している。
いや、マジっすか。これに、ね、な、27匹ってのはいろんな種類の
動物。いろんな動物、そうですね。その動物管理者が危険な場所に動物を収容してしまって。
これ結構最近ですね。2012年だ。
うん。まあそうですね。11年、12年ぐらい前ですけれども、まあそういう事件があったり。あと1980年のヘブンズゲイト、これ天国の門っていう作品でね、うん、世紀の大大こけ映画っていうので、これによって、ユナイテッドアーティスト社っていう会社が倒産してしまった映画なんですけれども、やっぱこの中でもね、制作中の馬を含む 数匹の動物がダイナマイトで爆破されたと。
これ絶対ダメだろ。
これはちょっとね。
これってもう、
確信犯ですよね。
殺しに行ってるじゃん。
ね、いや、そうね。これはちょっとダメ。いろんな観点からダメですね、多分ね。
1980年代、80年代か一応、あれだったのかな、
う
ん。
そうですね。
いや、さ、ちょっと、信じられないですけどね。
そうですね。あとは、まあ、もう一個の例だと、ライフオブパイっていうね。
これは、これでも最近じゃ
ないですか。僕と虎の漂流なんとかっていうね、うん、映画ですけど、まあ、その中に登場するベンガル虎が溺死しそうになったっていうことがあったらしいですね。
いやー、まあ、動物はやっぱりなんかね、言語によるコミュニケーションなかなか難しいじゃない
ですか。いや、なかなかっていうか、全くできないじゃないですか。
まあ、何々動物園とかで、すごいもう、長年の関係を持ってた、動物の、こう、お世話する。
あ、飼育員さんが、ね。
飼育員さんが、
そういうのありますよね。
いきなり、ほら、引っかかれて死んだとかさ、あるじゃないですか。
そうね。
だから、
だって、ムツゴロウさんでもね、指とかをね。
ムツゴロウさん死にかけてるから
ね。いや、そうそうそうそうそう。だからもう。
うーって言ってね。
あ、かわいいですね、みたいなね。もう、そんな、それどころじゃないですよ、本当にね。そうなんですよ。だからね、そんなことも起きながらですね、エンタメ業界では、まあ、動物は扱われているっていうことになるんですけれども。
いやー。
そんなこと考えたら、扱いたくないですよね、基本的にはね。
扱わない。扱うの難
しいですよね。扱わないのが基地になりますよね。
ただその、筋書きとは関係なく、さっき、収録前に話したけど、
はい、
動物のそういうシーンが流れると、
はい、
なんかこう、人間の感情をこう、煽るというか。
そうそうそうそう、そうですね。
なんか嬉しい、悲しいとか。っていうのはあるから、っていうのはあんのかな、わかんない。
いや、だから表現上の、まあ、仕掛けとしての動物っていうものは、まあ、それは当然ありますよね。ほら、アイフルとかの CM とかで、
なんか犬が出てきて、ね、
涙ぐんでる犬が、そうそうそう、こっちを見つめてるみたいな。で、どうするアイフルってなって、ね、それ要は消費者金融にじゃあ金出せってことなのかって話になるんですけれども、まあ、そういうね、使われ方とかもしてましたけどもね。まあそう、そんなこともあって、だから最近ほぼ CG ですよね。
CG にした方がいいっすよね。
実写版、鍵かっこつきのね、実写版のライオンキングみたいな映画とかね、続編とかも今後出てきますけれども、あれは一応ほぼもう全部 CG でやってるっていうことになりますよね。もうほぼナショナルジオグラフィックみたいな感じの映画になってますけれどもね。そう。ただ喋れるっていう時点で全然ね、もうちょっとナショナルジオグラフィックじゃない状態になっちゃうんですけれども。いやーもうほんとね、不思議ですよね。だからね、ちょっと前まではね、動物が主役の映画とか、ほら、ベイブとか、豚さんのね、やつとか、あとはベートーベンとかですね、ジャーマンシェパードの主人公のやつとか、あとは、まあ、フリーウィリーみたいなね、それこそ、シャチみたいなのがね、主人公の友達で出てきてみたいなのあったんですけど、まあ、もうでも、ないでしょうね。そういうものが出てくるっていうのはね。
俺、見ないから
な。見ないですか。
だってもう、人間、ドキュメンタリーとか見るけど、それこそディスカバリーチャンネル的な。
あとは忠犬ハチ公とかそういったことじゃないですかね。日本で言うとね。あとテレビシリーズだとラッシーみたいなやつとかね。俺なんでこんなに出てくるんだろう、不思議ですね。
すげえ見てるね。
イルカのほら、フリッパーみたいなね、やつとかもありますけれども。なんだろう、めっちゃ俺見てたのかな、動物映画。不思議ですけれどもね。はい。
なんか。いや、動物映画見ないんだよな。
ああ。それは、動物が出てくるから見ないってわけじゃなくて、ただそれを通ってきてないっていうことなんですかね。
それは動物が主人公の映画みたいなのに、あんまり そられないのかもしれない。
ああ、なるほどね。
なんか、ドキュメンタリーのやつは見る、なんていうの、こう、サバンナ、滑走してる。
違いますね。はい。
やつとか。そういうのは見るけど、なんか自然のそのままみたいな。
あ、そう。だからドキュメンタリーがいいですよね。だからあれで言うと、ほら、イグアナが、襲われるみたいな動画とか、あれとかすごいドラマチックで面白いですよね。
だストーリーが載っちゃってると、そもそも多分だけど、わかんない。動物ってそもそもストーリー乗らないじゃないですか。
まあ確かに。じゃあ私乗りますよっつって。
いや、野生、
死んだふりすればいいでしょみたいなね。それはないですよね、確かにね。まあだからまあそれで言うとな、まああんまり触れないのが多分、制作の安全上はね、まあいいかもしれませんねっていうことで。はい。でございます。そんな感じでね、まあ動物の話をしてきたんですけれども、よかったらね、皆さんのお好きな動物映画とかあれば聞いていきたいなという気もします。 そんな大規模には募集しなくていいですけれども、はい、でございますね。はい、ではエンディングに参りましょう。ポッドキャストでお聞きの方は番組登録をお願いいたします。また番組へのお便り感想はポッドキャストの概要欄と番組公式の X からお便りのフォームの案内が出ていますので、ぜひぜひそちらをご覧ください。番組 X はですね、下から目線のハリウッド、もしくはアットマークしたハリで検索してください。フォローと、メッセージの方もよろしくお願いいたします。また番組のハッシュタグ、ハッシュタグしたハリでコメントもお寄せいただければ、ご紹介させていただくこともあります。
紹介されない可能性もあります。
あるいはまとめて紹介する可能性もあります。はい、
はい、というわけで次回もお楽しみに。お会いいたくおたやと
三谷金平でした。